FM 杯昼ラジ静岡情報館、続いて人に続行のコーナーです。毎月第2金曜のこの時間は静岡市にある浅畑遊水地に関わる皆さんからお話を伺っています。今回はベーテル浅畑部会の中の一員でありますアースシフトの中川聡さんにお越しいただきました。こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。アースシフトね、株式会社アースシフトですけれど、もう場所も山崎にあるんですね。
そうですね、はい。
どんな会社だか、まあ前にもね出ていただいたんですけど、もう一度ご紹介いただけますか。
ですね、総合建設業ということでですね、はい、自社の方は、管理業務およびですね、直営が人数いるもんですから、自社での施工もかなり行ってますので、そういう意味で言ったらですね、管理と直営自社で全部できるような状態 の、建設業会社ということでですね、静岡市の中だと A クラスっていうですねランクになって、一番上のランクの方になるんですけど、なかなか A クラスっていうとですね、管理業務の方はですね主にいるんですけど、直営部隊っていうのはですねなかなか確保できないところあると思うんですけど、弊社のはもともとそういうですね直営の、現場のですね行う会社から発展したものですから、そういうところでですねそちらの方ももう残してですね、やっていこうということで両方伸ばすような形でやってきてます。
このアースシフトっていう名前もね、なんかそんな会社のことを物語るような名前ですよね。
そうですね、
いい名前ついてますけど。
そうですね、この名前のはですね今10年ほど前ですね、にアースシフトという社名に変更になったんですけど、もともとはですね社長 の、 名字がですね近藤ということで、近藤組っていうようなですね、何々組っていうのがですね、その頃ですね
建設会社さんはね、そう言いますよね。今も大手でもなんとか組っていうとこありますよね。
そうですね、で民間工事なんかですね手掛ける中でですね、これから会社も一層変わっていこうっていうところの中でですね、ちょうど分岐点になったところで、そこでですね名前を変更したっていうのがですね、やはりいろんなタイミングですごいいい状態だったんじゃないかなと思うんですよ。で、アースシフトっていうと、最初は建設業かなとかって、それで
そうですね、何の会社だろうっていうね、
きっとね、そういうところで興味持っていただけるところと、聞こえがいいっていうんですかね。ちょっと夢を持ってアースシフトっていう名前になってたもんですけど、これもちょっと社員からの公募で選ばれたものなんですよ。
社員の皆さんからいろんなアイデアを出して、それで決めたんですか。
きっとね、普通に投票ですね、投票して、名前を使われたものに関しては金一封っていう、
それみんな頑張っちゃいますよね。
あってですね、その方はもう覚えてないんですけど、金一封もらったはずなんです
よ。俺がつけた名前が決まったぜなんて、ちょっとまたね、報奨金だけではなくって気持ちとして違いますよね。
自分がつけた名前だっていう形にもなりますけど、
面白い。
残念ながら自分じゃないんですけど。
それをじゃあ皆さんで盛り立ててっていうところですね。アースシフトという会社は、つまり今お話があったように、もう作る土木や建築やるという、施工するということと、あとその作ったものを今度保全する。
そうですね、そちらの方にですねインフラ保全事業部っていうですね部署を立ち上げまして、そちらの方がですね特に今ロープアクセス業務とかですね、そういうちょっと特殊な工法を使ってですね、いろんなこれは県外、もう本当全国ですね、取り扱える業務で、それが全国的にそういう業務をやれる会社っていうのが少ないっていうのが原因だと思うんですけど、そしたのがですねかなり全国的にそちらの方はですね取り回ってまして、で、本業の元になるですね建設業の工事の方ですね、そちらの方は県内を舞台に今のところですねやらせていただいている状況になります。
ロープアクセスってどういうことですか。
ですね、ロープアクセスっていうのがですね、ちょっとここで目立ってきたのがですね、数年前に第二東名でですね、崩落事故があって、大きな事故になってですね、もう日本全国で相当な話題になったと思うんですけど、その時の原因がですね、点検はしてたんですけど、職震といってですね、一つ一つの部分やっぱり点検がおろそかになってたっていう部分があってですね、
目で見るだけの点検だったと。
そうですね、ちょっと手でこう触ったりとかもしたみたいなんですけど、それでもやはり一つ一つ 詳細まで確認するっていうのがですね、規定がなかったもんですから、それがですね、そういう事故があってから、もう点検業務の義務付けとですね、職診といってですね、そのネジ一本一本をちゃんと触って確認するとかですね、そういう部分がですね、もうそういうことがやらなきゃなんないですよっていうのが義務付けになったもんですから、そうなりますと橋の下なんかだとですね、きっとその交通があるところでそういうところ点検するっていうと特殊な機械とか
ですよね、足場どうするんだとかって話になってきますよ ね、 ね、
しかも小さい橋だったんですけど、かなり大きい橋なんかは一人点検できないって言っても危険はすごい伴うと思うんですよね、そういう中でこれだったらですね、本当人だけでできる技術になりますので、
ロープ山登りみたいにするってことですか。
そうですね、山登りっていうですね、ロープのもう橋のところからですね、吊る下がってその下を全部ですねこう動き回って一つ一つ確認できるっていう、
これやっぱ本当にそのなんていうか岩山を登ってる人たちみたいな写真が出てきましたけど、今サイトからすごいですねこれ。
もともとはそういう技術から発展したものなんですよね。我々もですね、今この業務に関しては本当に若いですね、人材がですね、またこういうので、自分ができるぞっていうので、他にない技術だってことでですね、自信持って今やってきてますので、それでですね、ただそのロープで点検できるっていうだけじゃなくって、コンクリート診断士っていうのとかですね、容量点検士とかコンクリート技師っていうですね、その点検にただ見てこうだよっていうだけじゃなくって、こういう状態だからそれじゃこういう工法とかこういうところが悪いですよとかっていうのがですね、いろんなその劣化の原因としてはですね、いろんな原因があるんですよ。疲労とかですね、
金属疲労
とか、はい、あとですね中性化って言いまして、皆さん聞き覚えないと思うんですけど、あとイオン化とかですね、そういうような
酸性雨などが降ることによっての劣化とかっていうのもあったりしますよね。コンクリート
っていうのがアルカリ性なんですよ。そのものがですね、鉄筋の鉄と部分と反応するとですね、そういうところからどうしても空気が入ってすると酸化し、中性化してですね、そうするとですね、鉄筋が錆びてきたり、それによってですね、中が崩落、もう弱くなっちゃってるんですよ。そういうところのですね、ちゃんとした原因とか、そういうところもそういう技術者がやはり 見るのとじゃちょっと違うもんですから、ただこういう状況でしたよじゃなくって、こういう原因じゃないかとかっていうのまで、
お医者さんですね。
そうですね、そちらの方業務としてですね、レベルアップすることによって点検技術の向上にもなりますので、
それで全国からお呼びがかかるわけです ね、そりゃそうですね。これなんか来たれ山岳部みたいな感じの
ね
写真になってますけど、
若い人たちはなんですよね、逆にこれは本当に今までですね、やってきた本業の建設業の業務の人たちからすれば逆にできない技術で、逆に同じことを工事の部分でやったら若い人たちまだ勝てないんですよ。ですからそういうところでですね、自信を持ってそういうところをやってるもんですから、
ね、いいですね、
今生きてやってますね。
それぞれがね、自分の仕事に誇りを持ってお互いになんか尊敬し合えていいですね。
そうですね、
これ点検に行くとやっぱりもうかなり老朽化されてるところって全国ではあるんです
よね。全国まだですね、まだまだそこまでですね見過ごしてる部分がかなりあってですね、全てが全部予算の関係ですね、そういうものもあってですね、一人でまだ地段と踏んで整備からそういうところで悪くても手が出せないところとかもかなりあるはずなんですよ。
今はその一つ一つ叩きながら音で ね、検査をするなんてこともやるっていうふうにも聞きますし、あちこちあるんですね。
すみません、建設業におけるですね今の状況なんですけど、ですね、今の建設業、弊社の方も直営部隊っていうのがいてですね活躍してるんですけど、やはりもう年齢がですね高齢化になってまして、今ですね40歳以上のそういうですね全国的に建設業の作業員っていうのがですね、本当にかなり多くてですね、で10年後には大量の離職につながるんですよ。
そうかそういうことですよね。
そうしますと今の40歳以下の、そういうですね業務に携わっているものっていうのが今の人材の 40% 程度しかいないんですよ。そうしますと、10年後に、もうそういう工事自体をやれる人が、技術者も本当にいなくなっちゃってですね、本当に建設業というのは危機的状態になってると思うんですよ。
そうです、これ業界の問題じゃなくて私たちの生活密着の問題ですもんね。
そこでですね、今浅端遊水地っていうところで、今我々がですね工事を請け負った中でですね取り組んでいるのがですね、そういう中で ICT 事業っていう、これが本当建設業の中で今すごい進められている事業で、これがですね、原因としては今まで建設業っていうのは 3K きつい汚い危険っていうのがですね念頭にあったんですけど、新 3K という形で給料がいい高収入で十分な休暇ですね、休暇の所得
お高収入で休暇、
それと将来に希望が持てる
希望
の K ですね、給料休暇希望の 3K ということで、魅力がありですね業界にということで、労働環境の改善をですね、全国的にもう本当に2015年に人材確保に向けてですね新産経を念頭に産業にしていきたいということで動いている中でですね、そういう技術がですね今までもう汚いっていうのをですね変えて今度調査測量設計検査等ですねあらゆる建設業の生産プロセスにおいてですね ICT 事業っていうのを活躍するっていうので、これ今皆さんもよく知ってるドローンっていうですね、とか 3D スキャナーっていうですね、衛星を使ったですね、施工の方で
衛星も使うんですか。
もう今はもう皆さんですね、そういう時代になってきてまして、衛星を使ってドローンとか 3D スキャナーによってですね、今まで平面で管理してたりですね、平面でいろんな部分を扱ってた部分を 3D ですね、3D によってもういろんな施工とか管理をしていくっていうのが進んでて、そうするとやっぱり機械を使わなきゃいけなくて、今はそれに習ってですね、この VR、
バーチャルリアリティ、
こういうのって若い人たちからするとゲーム感覚で扱える部分もありまして、
そうですね、仮想現実もう本当に映画みたいに楽しんでますよね。
それがもう若い人たちは取り組み入りやすいんですけど、年配の方はそういうのは本当に入りづらいんですよ。なんですがそういう人たちが興味あるような確かにそれでですねすごい精度のいいものを簡単にやっぱりできて、機械がどれだけ仕事をするかっていう、機械をどれだけ扱えるかってことによって、今までのその人材のこれから減っていく部分に関して補っていく部分ですね、それが本当にもうですね生産量を人が減っても生産量は 25% ぐらいアップできるっていうですね、そういうのが一応計算上に出てるみたいなんですけど、
人数も減りますから少子高齢化で、そこは少ない人数でどうするかっていうのはこういう、メカに頼むところが大きくなってくるってことですよね、技術に頼るところが。
若い人たちはすごい楽しんでそれを覚えられると思うんですけど、逆に自分たちみたいにですね古い世代って言ったら自分もまだ若い人だと思ってるんですけど、そういうですね人たちからするとですね取り組みやっぱりどうしてもちょっとあんまり扱ってなかった部分で入りづらいんですけど、今の今後の若い人たちはそういうのを覚えていくと楽しいと思うんです
ね。そうですね、これはまた新たな魅力になりそうですね、建設業協会、そうですね、変わったってことですね。
変わってきてですね、それがですね浅端遊水地の工事っていうのが、ああいう自然の中で本当に自然を保護していく、あそこの場所っていうのはですね本当に防災とか、そういう部分で行きますとすごい重要な役割をしていまして、
環境事業ですよ ね、 本当にね。
そうなんですよ、あそこは本当にそういう皆さん知らない人もかなりいると思うんですけど、あそこの部分のですね保全とかですね、維持をしてくるのにあたってですね、ものすごいその建設技術のこういう技術がですね、すごい活用できる場所なんですよ。で一応弊社の方もですね、それをこの自然環境のですね中で浅端遊水地のフェスタとか、でカヌーをですね手でやったりとか、女性活動とかですねいろんな活動をしてて身近な存在だもんですから、その中でですねそういう工事も携われるってことがですね、すごいですね身近な自分たちがそういうところでやれるってことがですねすごい楽しくできてですね、
そういえば遊水地 フェスタ行ってカヌーのところに、若い方たちも多いですね、社員さんね、イケてるメンズがいましたよ。
そういうものはどんどんどんどんそういうところでですね、まずそういうところで活動で、皆さんにですね、まずそういうところで奉仕しなさいっていうことで出ますので、そういうところでですね、市がまず力を発揮して、皆さんに思ってらっしゃないですけど、そういうところで活躍できてから、そういうところもですね見てもらえるようなところでですね、取り組まないと、
自分たちの仕事にも自信が持てますよね。
そうですね。
そうか、じゃあアースシフトとしてはベーテル浅草の活動に対して、まずは遊水地の整備というところにかかってらっしゃるという仕事としてはね、はい、これがありますよね。主にどんなお仕事を、
それはですね、遊水地の機能ですね、それがどうしても低下してきてしまう
つまり大雨の時に水を溜めるという本来の、
そうですね、本来の役割の中で、やはりそれがですね、やはりいろんな土砂が溜まったりとかですね、そういうところで昨日こんだけ貯水量を確保するっていうのがですね、そういう、自然の力で枯れ葉などの堆積とか、そういうところでですね機能を果たせなくなってきてしまうところがあってですね、それをまだ1年ではできないのを何年もかけてですね、ずっとそういう工事の中でやってる中でですね、一部弊社のも協力させていただいて、そういう機能の回復に伴ったですね、それは機械で、土を土砂を取ったりとかする中でですね、こういうICT 事業とかですね、そういうものを活用できるっていう、本当にいい、私たちも学び場で本当に勉強とか指導をですねする中で、本当にここで育ってきたなっていう、ね、ここ数年育てられたなっていうのがですね、会社自体も職員も含めてですね、本当にここ数年ここのおかげでですね成長できたなっていう。
ベーテル浅畑で、浅畑遊水地の周辺で、保全それから活用の活動をしてらっしゃるわけですけど、これによって、じゃあウィンウィンの関係なんてよく言ったりしますけど、自分たちも会社の中の皆さんもかなり変わってきてる。
そうですね、はい。
ベーテル浅畑ではどんなことを皆さんその他やってくださってるんですか。遊水地フェスタでカヌーのところをやってくださったり。
そうですね、カヌーが一番みんな楽しくですね、そういうのはやるんですけど、やっぱりあと、ちょうど来週の土曜日になるんですけど、毎年恒例で会社の方はですね、参加させていただいてるんですけど、除草工事がありまして、
はい、草がね生い茂る時期なんですよね。
それはもうどちらにしても毎年やらなきゃいけないことで、我々はですねそういう機械なんかも扱えるもんですから、ちょっと事前にですね草を買っといて、あと皆さんが来た時にそれを集めて出せるような協力できるところで、やはり機械使ったりとかっていうのが普通の方だとやっぱ難しいんですけど、我々はそれを事前にやっといて、それの時に皆さん来た時に協力してみんなでできることをやるってですね、そういうところで協力させていただくことによって、自分たちもですねご協力できてるなっていうですね、部分がありますので、
これ目で見えるからいいですね、作業としてもね。
そうです
ね、分かりやすいですよね。おお綺麗になったなっていうね。
でやらないとなんかあれ今年もやらその時期だなっていうのが、もう今年もそういう形で感覚で、
もう入ってるんですね体に。それは一般の私たちも確か行けるんでしたね、この時ね。
そうですね、自治会の、近隣のですね、自治会の方もかなり参加していただいている中で、
草刈りですよね、みんなでね、来週の土曜日なんですね、天気はなんとなく大丈夫そうな気がしますからね。そう、天気にも左右されますからね。
そうですね、天気に左右されるもんですから、ただ時間的にはそんなに長くないもんですから、その前に買っとくとか、もしどうしても雨だったらあとはそれなりに自分たちがやるとか、そういうところはですねやらせていただいてますので。
これね、中川さんのお話伺ってると、ベーテルのお話になると本当にこやかなお顔になるんで、気持ちよく楽しみながら皆さんやってくださってるんだろうなって思ったんですけど、会社のねよく上から言われてしょうがない行かなきゃなんていうのとはちょっと違う感じがしますね。
会社の方からはそんなに指示的にはないんです。会社からじゃなくてですね、自分たちがですね、特に若い ていうのをいろんなところで場でですね、うん、そういうところを出して勉強させるっていう部分とか、そういうところで自分たちがですね、そういうところをどんどん行くようにですね、させてますので。
そういう自ら積極的にやってるっていうその表れなんですね。
そうですね、まあ、それが結局は会社のもう一環としてですね、それがもう使命じゃないんですけど、そういうような形になってきてますので、
ありがたい話ですね。これみんな市民の安全にもつながっていくわけですからね。
そうですね。
でそのアースシフトという会社なんですけども、その安全という面では以前も伺いましたけど、地下シェルター完全防水最新の地下シェルターもやってらっしゃって、
地下シェルターですね、これがですね、最初ですね、東北の震災の後にですね、なんとかできないかということでちょっと開発したものだったんですけど、まあそれから数年経ってですね、今ですね一番の問い合わせっていうのが、まあ原因がですね、北朝鮮からのミサイル攻撃、それがですね、ミサイル撃つぞっていうような、ちょっとこういうような危機感が出るとですね、やはりそれによってですね、まあ、お年寄りとかいろんな地方の人が逃げられなくなってしまうということで、それでですね、問い合わせがすごい来てるんですよ。それでこのシェルターの、いいとこっていうのは、建物が建ってる中で、はい、敷地内に後からできるっていうことで、駐車場の一部に入れるとかですね、後から工事ができる、それと高級車1台よりもまだ安いぐらいの金額で全部施工までできてしまうっていうことで、後からですね、本格的にシェルターっていうとですね、建築確認取って建物建てるときにやるとかですね、いろんなそういう支障があるんですけど、これはそういうことに関わらないもんですから、後からできるっていうことで、で、実際にいつでもやりたいときに、できる、そのだけのスペースがなければできないんですけど、それでですね、今までは防水性を持たせるためのですね、ハッチの開発に携わってです、ね、いろいろそういうところをやったんですけど、
津波とかも考えてね、
それから今度はですね、そういう北朝鮮とかのそういう爆弾とかですね、そういうものに対しての今度耐熱断熱とかですね、
本気だ。地下防空壕ってことですね。
そうですね。で、地下だもんですから、逆にそういうものが直接長時間ボーンって当たってしまうっていうとですね、相当なやっぱり耐震と強度がなければならないですけど、地下だもんですから、そこでですね、今ハッチの上の部分ですね、地上から出てくる部分ですね、そこの部分はそういうものに対して耐熱断熱、あと今いろんな部分で大学の教授とかと連携してですね、放射能なんかもですね、そういうものも下げるとか、そういうものまでですね、今開発で動いてるところなんですよ。
すごいな。これが、静岡市葵区山崎にある株式会社アースシフトという会社の考え方と、そして絶えず進化していって、社会にどう役立てて生きていくかっていうやり方の理念ということなんですね。そういう会社が我らが朝畑ユースイッチに対してもね、たくさんの働きかけをして、また絶えず見ていてくれるっていうのは大変心強いなというふうに思います。これからもまた私たちも楽しませていただきに行ったり、手伝えることは手伝いに行ったりしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。